いらっしゃいませ。スナックカナへようこそ。私がこの店のママ。紅白を見ながら熱燗ってやっぱり日本の文化ですよね。水谷カナです。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるからゆっくりしていってくださいね。では今夜の2人の出会いに乾杯。はい、もうこれ2022年年が明けているスナックかなということで、皆さん本年度もよろしくお願いいたします。はい、スナックかなえはいつでもね遊びに来ていただいて、もうこちらも光栄でございます。ありがとうございます。そうなんですよ、なんだかんだ言ってちょっと年末の話になっちゃいますけれども、紅白はやっぱり見ちゃうというか、まあ私の場合仕事柄、まあネタ的に見といた方がいいかなっていうことがあって、まあこうザッピングしながらも見てしまうのが紅白なんですけれども、やっぱりね2021年の紅白歌合戦を見ながら思ったのは、なんだろうな、紅白歌合戦がもうなんだ、私たちの年代が考えてるものじゃなくなってきたっていう気はしますね。もう見ててこれ誰っていうグループや人がもういっぱい出てきて、この人知らないなみたいな感じですか。昔の我々のおじいちゃんおばあちゃんもそういう感じだったんですかね。でもなんだろうな、こうじゃあ紅白歌合戦と例えばミュージックステーションどう違うんだってなった場合に、我々の年代昭和の考える紅白というのはやっぱり歌手にとって紅白はもう最終ゴールステージみたいな、もう紅白を目指して私たち歌ってきたんですっていう歌手が多かったと思うんですけど、今の若い人は多分紅白歌合戦っていうのはもうほらいろんな音楽番組がある中の一つっていう位置づけなのかなと、まあ、正直言ってね全く知らない女の子のグループが出てきて、うわ本当下手くそだなってもう本当になんだこれっていうのもあったし、あとは逆に藤井風さんは私、まあ、楽曲も好きな楽曲あったりするんですけど、ちょっとこうねあのピアノの編曲がジャズっぽくて洒落ていて、もう自由な感じで弾き語りで歌われて、その姿があまりにこう余裕があるというか、この人全然緊張してないな。普通やっぱり紅白って言ったらもうものすごい緊張する場所だと思うんだけども、藤井風さんは全くこの人緊張してないねっていう、もうどんな場所も自分みたいなね、紅白、うん、紅白も何もこれも全部自分の場所ですみたいな、あの場の持ってき方はすごいな、今の若い人ってこういうことなのかななんていうふうにも思いました。でもねやっぱり私は昭和の人間なので、サブちゃんね、あと小林幸子さん、和田アキ子さんが出て紅白みたいなイメージがあるんですけど、もうそういう時代じゃないのかもしれませんね。ちなみにあの途中でテレ東をザッピングで回したら、そっちでは五木ひろしさんが歌ってらっしゃったので、おじいちゃんおばあちゃんこっちを見るのかななんていうふうにも思いました。はい、年末年始のお話をしますと、私仕事納めは国丸ジャパン極みだったんですね。国丸さんお休みで、時事芸人のプチ鹿島さんと、あと箱根駅伝でお世話になります、山の神、二代目山の神の柏原隆二さんと一緒に仕事納めをしまして、仕事始めは土曜日の親父パッション、伊藤史郎さんと吉田照美さんとも1月1日から生放送ができるという、こんなに春から縁起がいいことはないと思って、もう光栄に思っております。これで2022年は本当に健康第一で楽しく幸せに過ごせればいいななんていうふうに思ってるんですけれども、あ、今回のテーマはね日本酒の話なんですね。日本酒の話、 どうですか皆さん、ちゃんと日本酒は飲んでますか？はい、私は紅白を見ながらやっぱり熱燗、熱燗もしかも、とっくりに日本酒を入れて、まあ、いつもチンしちゃうんですけど、なんだやっぱりこう お湯で鍋にお湯張ってそこにとっくり入れてで熱くする、熱燗にするの方が美味しいんじゃないかななんていうね気がしますね。はい、熱燗もやっぱり美味しいです。まあ酔っ払うとね、いろんな失敗があるんですけれども、2022年になって、あ、これ絶対今年というか今後失敗しちゃいけないなって改めて思ったことが一つありまして、1月1日に会社に来て会社のパソコンのメールを開いたところ、この12月で番組を辞めるスタッフからみんなにメールが届いていて、お世話になりました、1月からは今度夜の番組で頑張りますのでまたよろしくお願いしますなんていうようなメールが届いていて、で私は鍋ちゃんっていう子なんですけど、鍋ちゃんお疲れ様、これからもよろしくね、これからは夜の女として文化放送を支えてねみたいな感じですごいお気楽メールを鍋ちゃんに送ったんです。鍋ちゃんに。そしたらそれがもうあれ会社員全員ですよねきっとね、文化放送のメーリングリストになっていて、鍋ちゃんはメーリングリストで会社員全員にそれを送ってるから、私は返信で鍋ちゃんだけに送ったつもりだったんだけども、メーリングリストになってて私のそのものすごい軽い挨拶がもう会社員全員に行ってしまったという。いやでもこれね、今回私鍋ちゃんに、なんだ、まあ当たり障りのない感じの文章を一応書いたんですけれども、もしもこれ当たり障りのある文章を書いちゃってメーリングリストで会社員全員に私返信しちゃったらまずかったなぁと思って、ちょっとそういう文章を書こうかなっていう気持ちもあったんですよ。でもやっぱり勘が働いたんですね。まあ、このくらいにしておこうみたいな感じで、まあ、何かあったらまた遠慮なく言ってね、かっこ笑いぐらいで送ったんですけれども、いや危ないですねやっぱメールってね。まあ、まず一番安心なのは会社のメールで絶対にこう人を陥れることとか人の悪口を書いてはいけないとね、いうことを改めて感じたのと、返信するときにもう一回これが本人だけに言ってるのかどうかを確認しなくちゃいけないなということはもう元日からですね身に染みて勉強しました。2022年1月1日の朝から私は勉強したという、とてもいい年です。はい、この1年もいろんなことを勉強して、何ですか、凝り固まらず、皆さんのこうアドバイスもちゃんと受け止めて聞く耳を持つアナウンサーに、なっていこうと私は思っておりますので、スナックからよろしくお願いいたします。もし何か私に対してここがいけないよとかこうした方がいいよとか、もう何でも結構です。文化放送はこうしなくちゃいけないよ、もう何でも結構です。私岸田さんよりも聞く耳は昔から持っていると思いますので、聞く耳を持つことは当たり前のことです。聞く耳を持ってそっからどうするかということが大切だと思っておりますので、ぜひ何かあればスナックかなにメールをお寄せください。お待ちしております。アドレスはかなままatmarkjoqr.net。 次回のメールテーマも日本酒の話です。かなままatmarkjoqr.net でお待ちしています。あら、もう閉店の時間、そろそろ店の裏で飼っている猫の春が今年こそは海外旅行ができるかなと考える頃だわ。そうですね、私多分6年ぐらい前にロスに行ったっきり海外行ってないんですよね。その前の年にハワイに行ったのかな。ああ今年はハワイ行きたいです。では最後にママの今夜のひとりごと。ワイキキのビーチでハワイカクテルを飲む自分の姿を想像しながら、
頑張って仕事しようっと。